それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日はローマ人への手紙2章17節から20節です。新約聖書300ページ新約聖書300ページローマ人への手紙2章17節から20節です。ではお読みいたします。ローマ人への手紙2章17節から20節。あなたが自らユダヤ人と称し、律法を頼みとし、神を誇り、御心を知り、律法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる光の、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているなら、本日はこの箇所から誤った誇りと題しまして、清岡先生に御言葉を取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。ローマ書はなかなか、ある方に言わせればなかなか硬い、あるいは難しい言葉も多かったりして、ちょっと読みにくいという方もいましたけれども、確かにそういう面あるかもしれませんが、でも私たちの信仰にとってとても大切なこと、本当に骨となるような、土台となるような、そういったことが多く語られておりますので、とても大切な書でもあると思います。私たちはそれぞれに何かを誇りとしている、あるいは何か誇りとなるものを持っているというところがあるかもしれません。例えば昔であれば自分の家柄がどうのこうのという人もいましたし、まあ、今日でもお金があればということも言われたりして、そういったものが誇りとされたり、あるいは自分の何かの持ち物であったり、まあ、大きな家やかっこいい車であったり、あるいはブランド物の身の回り品など、いろんなものを持ってそれを誇りとするということがあります。じゃあ私たちクリスチャンにとっては一体何を誇りとしているんだろうか、考えさせられるところでもあります。人のことをいろいろと批判しながら、実は自分自身もまあ、つまらないものを誇りとしていたり、そんなことがあるんじゃないかと、まあ、心を探られるところでもあります。このローマ書を書き記したパウロから見るときに、当時のユダヤの人たちもさまざまに誤った、まあ、誇りを持ち、そしてそれに頼って生きていたというところがありました。そしてそれと同じ過ちを私たちもしてしまいやすいということも思わされます。ローマ書の2章17節から、少し中途半端な箇所で終わってしまったかもしれませんが、まず一つはユダヤ人であることの誇りということがあります。2章の17節にこうあります。あなたが自らユダヤ人と称し、あなたが自らをユダヤ人と称し、世界の各地でもさまざまな紛争が起こっていますが、それらの中にはこの民族の違いから来るものも多くあります。一つの国であってもそれが複数の民族からなっていると、なかなかまとまらなくなってしまうこともあり、まあ、民族の違いの難しさということも知らされます。それぞれの民族はそれぞれに誇りを持って生きているかと思います。誇りは時として人に力を与えたり、あるいは勇気も与えます。ですが時として民族の誇りが、まあ、うぬぼれとなったり、あるいは他の人々を見下すようなことにさえなってしまいます。こうなっては本当に困ったものでもあるわけです。当時のユダヤの人たちもそうでした。自分たちがユダヤ人であるということにとても大きな誇りを持っていました。そしてそれが他の人々をですね、他の人々、群れを、民族を見下す傾向さえありました。そして異邦人たち、 ユダヤの人以外の異邦人たちは裁かれるべきものと見たり、あるいは異邦人たちは地獄の薪だ、燃やすですね、薪のようなものだと言ったりもしたりもしました。そしてここでは民族ということだけではなく、宗教的なことにおいてもユダヤ人と言われていました。ユダヤ人、それは神に愛され神に受け入れられた選民、選びの民である。そしてそれは裏を返せば、他の民族は神に捨てられた、神に愛されていない民ということにもなっていました。このようにユダヤ人であるということに大きな誇りを持っている人々でもあったわけです。ですがそれはうぬぼれであったり、あるいは誤った誇りでした。ユダヤ人であるということだけで救われるということでもないわけです。まあ、ですが同じような似たような過ちを私たちも知ってしまうことがあります。例えば私たちは自分がクリスチャンであるということにうぬぼれを持ち、他の人々を見下したり、あるいは他の人々を罪人だと言ってですね、軽んじたりしてしまったりしていないだろうかと問われます。クリスチャンとされたことを感謝して喜ぶことは大いに結構であるわけですが、それが誤った誇りとなってしまっては、まあ、困ったことになるわけです。そのようになると人々はクリスチャンを見て、鼻持ちにならないと言ってですね、感じてしまうことも起こってもきます。当時のユダヤの人たちは、自分たちはユダヤの民であるということ、それだけを誇りとするところもありました。でさらには彼らが誇ったものの次第には、律法を持つことの誇りというものもあります。2章の17節にありました、あなたが自らユダヤ人と称し律法を頼みとし、律法を頼みとし、以前の訳では律法を持つことに休んじと訳されたりもしています。まあ、律法、律法でよく出てくるけど一体何だろうか。まあ、それは聖書のことであるわけです。言うならば当時の人々にとっては旧約聖書であり、特にモーセが記した創世記から始まる5つの書は大切とされていました。そこには神の法というものが明確に記されているからでした。例えばよくご存知のあのモーセの十戒に見られるようなものでもあるわけです。そしてこの律法について2章の19節ではこう言われます。また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているとあります。この言葉は当時の人々にとって律法、聖書がどんなものであったかよくわかります。まず律法は知識の表れでした。この知識とはもちろん神についての知識ということもあります。私たちは聖書を通してしか神について本当に知ることは、正しく知ることはできませんでした。聖書から離れると、聖書なしだと自分勝手な神を思い描いてしまいます。高い山を見たり、あるいはもう何千と年々となるような大きな木などを見ると、本当にそこに何かを感じてですね、それらを神として拝んでしまうこともあります。あるいは神というお方をですね、何をしても許してくださる神とか、ただ恐ろしいだけの神とか、そんな様々な自分勝手な神様についての知識を持ってしまいます。そんな私たちに正しい神様についての知識を与えてくれるのが、やはり律法、聖書であるわけです。その知識、神についての知識だけではなくて、この世界についての知識も与えてくれます。聖書には世界の始まり、人間の始まりも記されています。はじめに神が天と地を創造された。神が神の形に人を創造された。そのような世界の始まり、人間の始まりの知識もあります。それに聖書は知識の宝庫であり、知識を与えてくれるものでした。 さらにはここで19節で真理を教えるものでもあるわけです。世界には多くの知識があり、多くの人々がいろんなことを語ります。それこそ溢れています。でもそれら全てが真理かというとそうではなくて、むしろ人々を惑わすようなものも多くあります。人々を滅びへと向かわすものもあります。そんな中にあって、世界について、人間について、人生について、あるいは命について、真理を聖書は語っています。このように知識、真理に満ちている聖書を持っているということは、ユダヤの人々にとってはまさに大きな誇りでした。例えば私たちが自分がとてもですね、貴重なもの、高価なものを持っていたりすると、それを誇りとすることがあります。そして人々に自慢をしたりすることもあります。またそのようなものを持っていない人を見下したりすることもあります。それと同じように2代の人々も当時は自分たちだけが律法を持っているということで、それを誇りとし、そのことに安心をしていました。ですが、どんなに律法を持っていても、それを行わなければ、それは全く無駄なことであり、何にもならず、何の幸いをももたらすことはないわけです。私たちにとっても同じですが、私たちが今、聖書を与えられ、聖書を持っています。でもそれで自分が何か偉いものであるかのように思い込んだり、うぬぼれたりすること、また聖書を持っていることで、あたかもお守りのように持っている、そして安心するとすれば、それは全く愚かなことでもあるわけです。ユダヤの人々と同じように、誤った誇りと安心を当時の彼らと同じように持つことになってしまいます。そしてさらには、当時のユダヤの人々は、この神を知っていることの誇り、神を誇るということがあります。2章の17節、終わりのところに、あなたが自らユダヤ人と称し、律法を頼みとし、神を誇りとあります。神を誇る。神を誇ることは何ら悪いことではなく、むしろ素晴らしいこととも言えます。天地を作られた神、人を作られた神、私たちの人生を導かれる神を信じていること、神を知っていることは良いことであるからです。ともすれば、自分がクリスチャンであることを隠そうとしてしまいやすい私たちは、もっと神を誇るべきでもあると言えます。ですが、ここで彼らが責められていることは、そのような純粋なものではなく、ともすれば、神を自分の誇りとして、利用してしまっているところがあるわけです。神を知っていることの素晴らしさを自分の手柄か何か、自分の素晴らしさか何かのように勘違いし、そして結局は自分を誇るということになるわけです。それは例えば私たちが誰かとても有名な人、有名人を知っていたとすると、あるいはその有名人と友人であったりすると、自分はあの人を知っているんだ。ということで、あたかも自分が何か偉いものであるかのように思い込んで誇るということもあります。自分の誇りのその人を道具にもしているわけです。それが愚かなことであるわけですが、それと同じような傾向が私たちもありますし、私たちもそのよう神を知っているということにおいて、そのようになってしまい、純粋に神を誇るならば良いわけですけれども、そうではなくて、自分の誇りのための道具として神を利用すること、そのようなことさえあるわけです。そしてさらには、18節を見ますと、4つ目には、御心を知っていることの誇りということがあります。18節で、御心を知り、律法から教えられて大切なことをわきまえているならとあります。ここで、御心というのは、神の望まれている事柄。 神が私たちに何を望み、何をせよと求めているかということでした。なすべきことということもできます。神の御心に従ってなすべき事柄ということでした。確かに聖書によって、当時のユダヤの人たちは神の御心を知っていました。そのことは素晴らしいことでした。クリスチャンにとってもそのことは言えますが、クリスチャンたちも聖書を通して、聖書によって神の御心を知っているわけです。ですが、ユダヤの人であれ、クリスチャンであれ、御心をどんなに知っていたとしても、もしその御心を行わないとしたら、それは何にもなりませんし、何の誇りともならないわけです。イエス・キリストが言われたのは、私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのですと言われました。聖書を通し神が何を望まれているか、神の御心を知っている、知るだけではなく、それでは何もならず、それを行ってこそと言われるわけです。そしてむしろ御心を知っていながら、神の前になすべきことを聖書を通して知らされ知っていながら御心を行わないとしたら、かえってそのことは不幸なことでもあり、災いとも言えるわけです。全く知らないで罪を犯すことと、罪と知りつつあえて罪を犯すのとはやっぱりこう違うわけです。御心を知っているということは、そこにまた大きな責任が伴うわけです。神様の御心を律法を通し、聖書を通し、知っていながらそれを行わないならば、それは何ら誇りにはならないというわけです。そしてさらには、この当時の彼らは指導者としての誇りも、誤った誇りも持っていました。2章の19節から20節のところです。また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内に、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているならとあります。当時の彼らはここにあるようなことをしていました。ここでのこの目の見えない人たち、闇の中にいる人たち、幼子というのは、いずれもこの他の助けを必要とする人々でした。そのような困難を覚えている人でした。そしてユダヤの人たちは、自分たちはそのような人々の指導者であるという、まあ、誇りも持っていました。でもそこに誤った誇りとなるものがあったわけですが、というのは彼らがこのように指導者と自認できたのは、自分たちは律法を与えられているからということでした。ですが彼らはその律法によって、御心を知っていたわけですが、御心を行っていなかったわけです。そういう面では実際に指導者とは言えないということになるわけです。次回に学びますが、21節からにはこうあります。どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むだと説きながら自分は盗むのですか。勧誘するなと言いながら自分は勧誘するのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っていますとまで厳しく言われています。私たちにとっても同じかと思います。もし私たちが自分は聖書を知っているゆえに、そして神の御心を知っているということのゆえに、自分を指導者と自認するならば、その御心を行いなさいということでした。それをしないでただ指導者として自認するなら、それは愚かであり、誤った誇り、うぬぼれとなってしまうということでした。確かに当時のユダヤ人たちは、神に選ばれた民であり、聖書を与えられ、神の御心を知り、人々を導くべきものとされていました。素晴らしい恵みでもあったわけです。ですがそのことを自分が行わないでいて、 ただそれを誇りとするならば、この愚かなことであり、虚しい誇りとなってしまうということでした。私たちもまた同じでもあるかと思います。同じ過ちを犯さないように心しなければなりませんし、彼らと同じような虚しい誤った誇りをですね、持たないようにということも心し、そして聖書を通し御心を知らされた者として御心を行う、そのようなものとなり、その歩みをなすようにと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日をありがとうございます。私たちはそれぞれあなたから今旧新約聖書を与えられ、しかもいつでも自由に聖書を手にし読むことができる恵みが与えられていることを感謝いたします。聖書を通して私たちは神様について、また真理について、また私たちがなすべきことについて知らされております。大きな恵みでありますけど、神様とそのあなたの御心を行っているかと問われます。どうぞ御心を行うものとならしてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。